はい、王子です。今回は滑らずいじるテクニックってことで喋っていこうと思います。この音声は私のタイムチケットで発売してる、奥手男子の会話テクニックを購入して、で、まあいい評価してくれた方ですね、まあ、いい評価悪い評価でもいいですけど、いやダメでしょ、いい評価じゃないとダメですよね。はい、そういう人にプレゼントさせてもらう音声で、実際に私が使ってる、滑らずにいじるテクニックってことを、伝えていこうと思います。ではよろしくお願いします。でまずですね、まあ会話ってものを再定義してほしいんですけど、会話ってじゃあ何だと思ってますかね。そこからまず入った方がいいんですよね。で、私が会話っていう時は最適化なんですよ。最適化で、最適化ってじゃあ何の最適化っていうと、相手のゴールっていうものを知って、でそれに合わせて最適化していくってことですね。で相手のゴールっていうのは、例えばあなたがじゃあ営業マンであれば、あなたのゴールは契約になるわけですよね。でお客さんのゴールは、要はその商品を買った後の未来、がゴールになるわけですね。じゃあ男女間におけるゴールって何かってことなんですけど、まあ、理想はあなたと喋ることが女性が楽しいっていうことですね。これがゴールになるわけですね、女性の理想のゴールは。なんですけど、普段その女性っていうのは別にそのこの男性と喋っていることがゴールだったとかは思ってないんですよね。要は、まあ、素敵な男性が現れて楽しく喋れればいいかなみたいな、その後にセックスしてみたいなことは、まあ、そこまで具体的には考えてないわけですよね。なので、まあ、そういったゴールっていうものをまず意識する。でそれを設定するにあたってですね、まあ、女性のゴールっていうものも考えていった方がいいんですね。であなたのゴールも考えていくと、でそれを一致させていくっていう作業になります。で、まあ、具体的に言えば、例えば、まあ、短期的なものでいいです。この だからそのセックスするとかそういうことじゃなくて、まずそうじゃなくて、じゃあ出会ってから、まあ、アプリで例えば会うんであれば、会うことがまず当面のゴールになるわけですよね。もっと言うと中間のゴールっていうのは LINE を聞くとかになるわけですよね。それぐらいのその程度でいいんですよ、ゴールといっても、はい。でまあ、理想、本当の、また先ほど言った通りなんですけど、本当の理想はそのメッセージとか会話自体が女性が楽しいと思って、それがもう目的になっちゃうというのが一番いいんですけど、まあ、最初のうちはなので、そこまで目指さなくても、まあ、結果的にそうなるっていうことなんですけど、いいので、まあ、例えばアプリで会うのであれば、まあ、LINE 交換やアポっていうのをゴールに設定すると。でそこに対して、感情を紐付けていく。例えば楽しいとか嬉しいとか心地いいとか安心感があるとか誠実そうだとかっていう感情っていうのを、つけていくっていうようなイメージですね。そのための最適化っていうものが会話になってきます。こういった、まあ、会話っていうものをそういうふうに捉えることによって、また見方っていうの、見方ですね、会話に対しての、なんていうかね、まあ、ものの見方であるとか出てくる言葉っていうものが変わってくるので、そこから最初は定義をしてください。つまり会話っていうのは最適化で、相手のゴールは何なのか、で自分のゴールは何かっていうものを考えていって、それを一致させていくと。そうすれば、まあ、理論上はですけど、セックスまで、まあ、いけますね、はい。でこれ理論上なんで、もちろん、そうはいかないっていうのが現実なんですが、このですね、その視座の高さから見ると、ものすごく応用がきますので、まず最初にこういった話をしています。じゃあそこから、ここからですね、具体的なテクニックですね、まあ、滑らずいじるテクニックってことなので、まあ、いじるテクニックと笑わせるテクニックっていうのを喋っていこうと思います。でまずですね、では笑いから、滑らずっていう話で、まあ、滑るってね、まあ、要は滑るってなんていうんですかね、女性が、まあ、意味がわからなかったりだとか、寒かったりね、寒いっていうのは、要はやってることがとてもつまらないということですね、簡単に言うと、うん。でそういうふうに、まあ、なってしまうと、これは奥手男子の会話のところでも言いましたけど、要は客観的な面白さであるとか、会話のその発想がひねっているとか、そういうことっていうのは女性は求めてなくて、単純に楽しければいいってことなんですよね。つまり最適化において、そこまでひねった笑いっていうのはいらないわけですよね。一番大切なこと、笑いを取るときに大切なことっていうのは、つまり自然さです。 自然さ。じゃあその自然さって何かって言ったら、要はあなたから出てきた言葉がユニークであるということなんですよ。であなたから出てきた言葉がユニークっていうのはどういうことかっていうと、大勢の人と違うってことですね。つまり、笑いっていうのはまあ予想外、相手が予想してなかった時に笑いが出るわけですよね。でそれはじゃあどういうことかっていうと、要はあなた自身が、自分のことを知って、個性を発揮する、あなたの感性を発揮するっていうことなんですよ。でその時に大勢の人と違ったら女性は笑うということですね。これが非常に大切な、なんていうんですかね、基本となります。まあ具体的に、例を出すと、例えばですけど、私は、最近電子決済ですねにしました。ペイペイってありますよね。今年の、いつか忘れましたけど、今年、孫正義さんの、孫正義さんっていうと知り合いみたいな。これもでも面白いですよね。いや全然話脱線しますけど、例えばビートたけしっているじゃないですか。ビートたけしって呼び捨てなんですけど、お笑い芸人の、ビートたけしは呼び捨てにするんですけど、なんか映画監督になるとこうなんだろうな、さん付けになってしまうというか、例えばキングコングの西野みたいな風に言うけど、なんかこうビジネス書出してファンな人って西野さんとかって言うじゃないですか。これ非常に面白いですよね。なんかその発想ないですか。まあ こういうことです。この視点っていうのが私独自の視点になるわけですね。まあ思ってる人みんないるとは思うんですけど、なんていうんですかね、だからお笑い芸人の話をするときに、何かその例えば、何でもいいですけど、爆笑問題の太田がとかって言うと、まあその芸人だからね、呼び捨てなんだけれども、なんていうんですかね、こう他の芸能人の時にはなんかさん付けで呼んだりとか、ちょっと例が思い浮かばないんですけど、あるいはその芸人を呼ぶときにさん付けにするとなんか業界人っぽいよねみたいな話ですね。こういうような話、これって結構ユニークなんですよ。自分で言うのはおかしな話なんですが、こういうようなに世間話の際に自分の視点を持ち込むっていうことで笑いを取るってことですね。なんか言ってる意味わかりますかね。このニュアンスなんですよ。これ結局じゃあ何が面白いのっていうと、別に面白くないんですけど、ただこのユニークな視点っていうか、なんか変な人だなって思われるというかね、これがちょっと笑いの感性ってものなんですよね。こういう笑いの取り方です。で、何でしたっけ、ペイペイか。ペイペイってレジ通す時になんかペイペイって言うんですよね。それがちょっと恥ずかしくて、ペイペイはちょっとあんま使いたくないというね、ことがあるんですけど、まあなんかそういうちょっとエピソードトークを喋ったりとかね、これも別に面白くはないんですよ。面白くはないんですけど、そのペイペイを恥ずかしく思うっていう私の感性っていうことですね。これを喋ることによって、まあ、自己開示プラス、ユニークっていう差っていうのを提示できるわけです。でもこれって普通の人は見逃しますよね。別に普通にペイペイって言って終わりじゃないですか。でも僕はそれを恥ずかしいって思うってことです。そういう感性があるってことですね。はい、なんか怖いじゃない、面白いじゃないですか。スキンヘッドのヤクザみたいなやつがペイペイなんつってやってたら面白いですよね。なんかそんな感じです。で例えばあとは、まあ、私は iPhone 使ってるんですけど、まあ、雑誌の特集で iPhone 持ってるとおしゃれに見えるみたいな風な雑誌の特集があって iPhone にしたとかね、例えばですけど。あとはそうですね、まあ、ジム行っててベンチプレスをしたいんですけど、やっぱ筋肉質な男たちがいっぱいいて、なんかベンチプレスしづらいみたいな、でなんかプレッシャーかけられてる気がするみたいな、だからベンチプレスは家でやってるみたいなね、話をしたりとか、こういうようなエピソードトークですね、を随時なんか自分なりの感性ってものをそこで、感じて、そういった話をしていくわけです。でこれ今自分の話をしてるわけですが、これ例えば女性に対して言うときは、まあ髪を巻けばいいと思ってるのかっていうね、髪巻いてる女とか見るとそう思っちゃうんですよね。だからまあ多少ね、ちょっとまあ強めのトーンではないんですが、お前髪、お前とは言わないかもしれないけど、髪巻けばいいと思ってるでしょみたいな、っていうようなその、言葉を言ってみたりとかで、あとはそのヒール、まあ一回は私ヒールでね、歩いたことあるんですけど、なぜかヒールってね、大変なんですよ、歩くのがすごく。だからヒール履いた後に、まあ普通に靴で、歩くと、その普通に歩ける幸せを感じるっていうね、この落差、高速道路で走った後に普通の道を歩くと、その すごくゆっくりに感じるじゃないですか。あるいは風邪ひいた時に治るとなんか健康の幸せを感じるみたいな、ね、この落差っていうのはすごい面白いなと思って、だから普通に歩く幸せを感じたかったらヒール履きゃいいんだみたいなね、まあよくわかんない話なんですけど、まあ、そういうことを言ったりとか、あとまあバッグの中で、バッグの中身って結構頭の中と連動してると思ってて、つまりバッグの中整理されてる人は頭の中も整理されてますけど、バッグぐちゃぐちゃのや女はあの頭もぐちゃぐちゃっていうね、だからこういろんな考えがこんがらがってわけわかんなくなってんじゃないかみたいなね、鬱なんじゃないかっていうね、まあそれもそこまでわかんないですけど、まあそんなようなバッグの中の生活苦心談みたいなことができるわけですよね。まあそれするかしないかは別として、これが私の感性ってことですね。こういう自分自身の考えたことっていうのを何個かストックしておけば、会話に詰まるってことは基本的にないですし、ユニークな人っていうふうに思われるんですよね。これが面白さっていうことなんですよ。だから笑いを取るとかと全然違いますよね。まあそういうことです。なので、まあ笑いとは予想外である。つまり相手がこんなことを思ってるんだと、女性がね、なんか面白い男の人だなって思うっていうのはこういうことなんですよ。つまり相手にとって予想外であり、自然さ、自然さっていうのは私自身は本当に思ったことなので自然に出てくるわけですよね。そういう意味での自然さってことです。はい、これが、滑らないテクニックですね。で、いじる方法なんですけど、これはですね実は簡単で、相手のキャラクターに対していじっていくっていう、まあキャラクターっていうのも相手のまあ性格パーソナルな部分なんですけど、そういったところですねに対して、まあ多少のいじりを入れていくということですね。例えば、友達いるとかってちょっと強めの、 あのいじりになるかもしれないんですけど、友達いるとか、もしかして適当な人ですかとか、ネガティブですねとか、そういうような形でレッテルを貼っていくってことですね。それで、いじっていくっていう形です。で、大体反発いるからとか、友達いるからとか、適当じゃないからとか、ネガティブじゃないからみたいな反応が来たり、ああそうかもみたいな話が、ね、同意してそこから話を広げていくパターンになったりだとか、まあいろんなパターンがあるんですけど、基本的に相手の、キャラクターっていうものに対して、いじって、いくと、まあ基本的に人間って自分のことを一番気になりますから、話は広がりやすいですね。でまあそれがちょっとね強めのいじりになりそうだなと思ったら、まあそこに自虐の要素を入れる。例えば、俺より友達いない人ですか、もしかしてみたいな、もしかして俺より適当な人ですかとかって言えば、自分を下げて、下げた上でいじってるので、まあバランスは取りやすいですよね。あるいはまあ俺よりネガティブですかとか、まあでも俺よりネガティブって言うとね、自分がネガティブって言うとちょっと印象が悪くなるんで、まあ例えばネガティブですかって、いや俺もネガティブなんだけど、いや今すごい明日雨なんじゃないかっていう風にね気になってると、で気にもう明日雨なのかどうかが気になって何も手につかないみたいな、わけわかんないこと言ってみたりとかね、こう笑いでごまかしながら相手をいじっていくっていうようなパターンですね。こういうようにしていくことによってバランスを取っていくっていうことですね。これが、いじるテクニックになります。なので、まあ、まとめると、相手の、キャラクターに対していじると、でその際にまあ自虐であるとかバランスをとってですね、いじることによってこう、まあ、仲の良い感じっていうのが演出できるわけですね。これがポイントになります。滑らないしいじるテクニックですね。はい、今回の話は非常にね、クリエイティブっていうか有効ですね。創造的だし応用も効くし、なのでこれはね本当手前味噌ですけどかなり役に立つと思いますよ。これナンパ師ならではですね。もともとナンパ師なんで私は、はい、なのでぜひですねあなたの性生活にですね生かして、また感想なんかねいただければ嬉しいと思います。以上です。ありがとうございました。